はい、では黙示録の一章を開いてください。黙示録の一章です。そして今晩はですね、4節から8節までね、もう本当わずか5節分ですけれども、4節から8節までを見て、いきたいと思います。で、前回の学びでこの黙示録のテーマというのが本当に単純明らかで、最初に書いてある言葉なんですね。イエス・キリストの黙示ということなんです。で、この黙示というのが日本語だと分かりにくい訳になってますが、簡単に言うと現れるということですね。啓示ですね。このイエス・キリストがこの究極の形で現れてくださり、その本質のすべてを表してくださるとですね、いうことを見てきました。もう初臨だから、初めに来られた時にこの肉体を持たれて、そして神の本質が現れたんですけれども、イエス様は再び戻って来られて、この旧約に書かれている予言もすべてを満たしていかれると、そのことによってご自身を表すというこのことをですね、私たちはこの見ていくことになるわけなんですね。なのでイエス様が神であるということがこの前面に出てきますね。今日これ見ていきます。イエス様がどのような方かということを続けてヨハネが話して言っていきますですか。では4節5節前半ですね、見ていきたいと思います。4節と5節の前半ですね。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今おられ昔おられやがて来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また確かな証人死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。なんか聞いたことありますね。これ手紙なんですね、実はね。7つの教会に対する手紙だから、他の人たちの手紙あるじゃないですか。恵みと平安がありますようにという挨拶から始まりますよね。で、その、宛先が、アジアにある7つの教会という、ことであります。で、ここで言ってるアジアというのは、いいですか、これね、あちらの方で使ってるアジアですね、これをちゃんと思い浮かべていただきたいんですけれども、でそれは、トルコのあたりなんですね。アナトリア半島っていうのかな、そこ、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。いわゆるトルコのあそこの半島ですね。で、私はトルコ旅行に行った時に、このイスタンブールという一番大きな、まあ、歴史のあるですね、この町、当時は、昔は、コンスタンチノープルというところだったわけですけれども、まあ、そこにボスポラス海峡というのがありますね。で、その町の中に、このボスポラス海峡といって、この黒海と地中海を結ぶ、この海峡があるわけですが、そこに日本政府もね、手伝ってね、ODA か何かで手伝った、大橋もね、あるんですよ。で、南の方から見ると、もう、右側が、もう、アジアって言われるんですね。で、左側の方がヨーロッパと言われます。だから、イスタンブールの市民は、今日アジアに行ってきたよ、今日ヨーロッパに行ってきたよっていうことをですね、もう、日頃の、生活の、会話になってるんですね。というぐらい、あそこがアジアなんですね。アジアなんです。で、今ここで見るように7つの教会とありますけれども、まあ後で具体的に出てきますが、後っていうのはですね、次回見ますかね、11節に出てきますね。エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアということで、で今そこに行くことをできますね。まあ、トルコに行くと、クリスチャンが行くって言ったら、まあ多くの場合はここを巡るんですね。まあ、一番大きな世界遺産になっているのがエペソなんですけれども、ここを巡っていきますですね。西アジア、西トルコですか。エーゲ海の側の方のですね、西トルコになります。だから地図で、本当見たらいいと思いますね。 地図で見るといいと思います。確認してみてくださいね。載ってるかな、この新火薬に付属のだと、見づらいと思いますね、ちょっとね。でも、全部書いてあるとは思うんですけれども、はい。で、前回話しましたように、ここのこのアジアにある教会の状況ですけれども、まあ、他のね、このローマ帝国下にある、教会も同じような状況だったと思いますが、もう60年、ぐらいは経ってるんですね。このイエス様が、天に昇られてからもう60年ぐらい経っているわけですね。90年代の話なんですよ。というか、この啓示を受けたのがですね、このヨハネが。で、まあ、そこでですね、残る人がこのヨハネのみになっていて、このイエス様を目撃し、共に、この歩んだ人ですね。まあ、ヨハネは、まあ、たまたま若っ、その時若かったから、まあ、年取ってると言ってもですね、まだ生きていられることができた90年代においてもですね。で、他の人たちはみんな殉教しています。殉教しています。だから一人しか残って、まあ、いないような状況なんですね。で、そこで、まあ、二つの問題がありました。これ内側からの問題と、まあ、外側の問題がありまして、内側の問題っていうのはこの異端でありますね。やはり、このもう60年も経ってますから、その、フレッシュさがなくなっている、この、精霊の著しい働きがですね、この、使徒の働きのところで見て、そこでイエス様が、この、蘇られたイエス様がこう現れてくださっていたところからですね、こう、なんていうかな、いろんなこう、余計なものが入ってくる、まあ、その顕著なものがこのグノーシス主義、知識と呼ばれるものが入ってきて、イエス様の十字架にあるその愛であるとか、そして受肉ですね、イエス様が共におられるということ、これがないがしろにされてですね、このいわゆる知識と呼ばれるものですね、に偏っていったという、この、グノーシス系の異端が入り込んでいた。この第一ヨハネがそれがまさに、その問題を取り扱っているわけですけれども、これが内側の問題だったんです。で、外側の問題はこれ迫害なんですね。前回学びました。ローマによる、公式な組織的な迫害というのが皇帝ネロから始まりまして、で、そのネロが殺したのがパウロを、この死刑にし、またペテロもですね、死刑に、まあ、したわけなんですね。これはローマの大火事っていうのね、有名な話があって、それを、キリスト教徒のせいであるということから始まったんですね。で、いつも継続的にローマっていうのは、迫害してるわけではなくて、やっぱり断続的って言ったらいいでしょうかね。あるその皇帝はとてもこう寛容な皇帝もいたわけであってね、まあ、その時はその緩んでいたっていうものあるわけですけれども、ドミティアヌスというですね、もう本当最悪な皇帝、このローマの帝国の中の歴史の中でも有名な最悪の、まあ、ひどい皇帝がこの90年代の皇帝なんですね。で、自分が神である、まあもともとそういう皇帝礼拝っていうのがあったから、まあ神なんですけれども、けれどももうそれを前面に出してですね、まあ、こう迫害をしていったわけなんです。で、この内側からと外側からのこの問題があってですね、で、そこで、彼らはですね、この一番必要だったのはね、イエス・キリストが生きておられるってことなんです。私は生きているんだっていうね、このイエス様のもう強烈な臨在証が今必要だったわけなんですね。それで私たちはこの一章の次回学びますが、イエス様がこのダニエル書で現れた、10章で現れたような栄光の輝きを持ってヨハネに現れ、そして私は生きているとして7つの教会に対してこの言葉を与え、警告を与え、または称賛というかこの評価も与えですね、悔い改めるべきところを悔い改めなさいとこう言われて、またはこの励ましを与えて、生き勝利を得るものはと、全部が勝利を得るものはと、信仰によって勝利する、学びましたね、第一ヨハネで学びましたよね、覚えてますか。私たちの勝利は何ですかと、それ信仰なんですよと。で、その何を信じるかって言ったら、イエスが神の子キリストであることを信じる信仰こそが私たちの勝利、世に勝つ勝利なんだと。で、ここに、立っていくっていうことを励まして、まあ、行くわけなんですよ。で、この受け手の教会はですね、 これ後でねお見せしますが、あの地図でねあのこう確かめたらいいんですけど、パトモス島っていうのがちょっとこの西トルコのこの南の方かな、このエーゲ海のところに島があって、でそこで、こうドミティアヌスが死んだ後に違う皇帝になった時にその迫害の手はなくなったので戻るんですね、エペソに戻るんですよ。おそらくこのエペソからですね、一番近いのがこのパトモスから一番近いのエペソなんですが、そこから北の方にスミルナっていうのがあります。でこれイズミールって言うんですね、トルコ語で。で第3の都市ですね、このトルコにおいて3番目に大きな都市で、私もとってもねもう最高でしたね。あのなんか自由な雰囲気が今もありますね。昔からそうなんですって、このイズミールってすごく寛容な町、イスラムしてないんですよ、うん、そのイズミールっていうのがあって、そしてもっと北に行くとペルガモンがあります、ペルガモン。そして今度西側の方に行ってティアティラで、さらに南西に行くとサルディス、南西にさらに行くとフィラデルフィアで、またさらに南西に行くとラオディキアと。でこれ辿っていくとね、こう大体三角形っぽくの、こういう三角形なんですよ、うん、だからおそらくは、この啓示が与えられてヨハネが、でそれをエペソに戻ってから書いたのかな、パトモス島にいる時に書いたのか、まあ、分からないんですけれども、まあ、いずれにしてもこれエペソから回覧した可能性がありますね。まあ、これ写本するのって大変だからね、そのまま回覧する、あるいは写本していった、分からないですけれども、そうやって、この回っていったんじゃないかなとこう思います。で7つの教会と言ってますけれども、こう読むとですね、単純にこの7つの教会にだけの話ではないんですね。それがはっきり分かるのは2章と3章で、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと言って、全ての、教会、それぞれのこのエペソ、スミルナ、フィラデルフィア、それぞれの教会に、これ全部に言ってるんですよ。御霊が諸教会って言って、つまりは全ての教会を含めて話しているわけなんです。だからここで考えなければいけないのは7っていう数字なんです。だ具体的に7つの教会にあるそれぞれの、この課題っていうか、その状況に対してイエス様お語りになっていると同時にですね、7というのは、聖書を見ると完全数なんですね。その全てを表す、これはもう創世記からずっとですね、覚えてますよね、7日目に主はこの聖なる日とされて休まれたわけですよね。で、7つ、あと黙示録の中でも7がもう連発しますが、7つの封印で、7つの封印が解かれると今度は7つのラッパですね。そして7番目のラッパが吹かれた後に今度は7つの鉢、7が続くわけで、これからも7つの目を持っている7つの角であるとかですね、7が頻繁に出てきますということで、これはですね、教会全体に対して話している。また、この教会史をですね、この私たちは見ていくとですね、このある意味で予言っぽくもなっているのも見ていくことができます。これ2章3章でじっくりと見ていきます。でね、私たちとかくですね、こう、なんていうのかな、今しか考えない傾向があるんですね。けれども良くも悪くも教会の歴史って、この先人たちがどのようにイエス様と付き合っていったのかということを見ていくことってすごく大事なんですね。まあ、ちなみに神学校に行ったら教会史っていうのを必ずやるんですよ。教会史、いわゆる使徒の時代からのですね、この新約聖書が聖書が全部完成して編纂され、そこも全部こうやってってですね、そしてプロテスタント、正教会とカトリックがこう分裂してですね、そしてこのカトリックからさらにこのプロテスタントが分裂してっていうですね、まあそういうのを、そしてそのプロテスタントの中で、まあどのような、この動きがあったのかっていうですね、これね、学んでいくってすごく、その私たちが、この、まあ多くの場合失敗なんですよね。失敗を繰り返さないで、へりくだることができるようにっていうんですね。で、まあそういう教会史があるんですけれども、でもまずここでね、この2章3章で、やはり私たちは、 この60年も経ってですね、やっぱりイエス様が言われていることからこう少し妥協して離れてしまっているっていうですね、まあ、ものを見ながらですね、この私たちはこの本当に自分たちの教訓にしていくことができるわけなんですよ。でですね、このようにして7つの教会に対して次に誰からかっていうことを書いたんですけど、これが面白い。4節5節見るとこれが三位一体の神なんですよ。今おられ昔おられやがて来られる方での父なる神です。でその御座の周り前におられる7つの御霊から、これは聖霊ですね。そして、この5節に書いてあるのがイエス・キリストということで、三父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと、このイエス様言われたと同じようにですね、この父なる神と聖霊とイエス・キリストご自身ということで、三位一体なる神がその七つの教会に、というその七つの教会に対して恵みと平安があるようにというふうに言っているわけなんです。で、まず今おられ昔おられやがて来られる方っていうのはね、これ永遠の神を表してるわけです。今おられですね。Who was, who is, who is to come って英語で書いてますけれども、昔おられやがて来られる方、これ同時に存在してるんです。永遠なる神は時空を超えていて、聖書で言ってる永遠っていうのは、なんか今の時間がずっと長く続くというよりも、その今とかその昔とか将来というものを超えて、それ全部包括してですね、おられるということなんです。でこれがよくわかるのが、神がモーセに現れて、私はあるというものであると、あるんだと、こういうふうに神がモーセに現れて、イエス様なんて言われましたか、ユダヤ人指導者に、ユダヤ人たちに、アブラハムの前に私はあるってこう言ったんです。でね、新改訳の2017はすごくよく訳しても、私はいたのですって昔訳されたんですよ。でこれ間違いなんですね、間違いなんです。なんでですか、アブラハムの前に私はあるっていうね、文法的には間違ったギリシャ語が使われてるんです。アブラハムのがいた時よりも前にいたってなんなきゃ本当はいけないでしょ。だけどあるって言ってるんです、イエス様。だからこれは明確にモーセに現れたアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ご自身とご自身のイエス様を一つにしている発言なんですね。でイエスでアブラハムは私の日を見て喜んだって言ってけど、イエス様ご自身を見たっていうのもこう書いてるわけで、イエス様は、この一つであられるわけですけれども、ここで時空を超えているわけなんですね。でやがて来られる方っていうのはもちろんこの、最後の審判で主が来られて裁判を審判をされるっていうことがね、父なる神をこう表していて、そしてイエス様もね、結局は同じ一つである方なんですが、次にですね、御座の前におられる7つの御霊ってあります。でこれ7つって書いてますけれども、もちろん7人の聖霊がおられるわけではないわけですね。セブンスピリッツというのは書いてあるんですが、これも完全数を表していまして、そうではないことが分かりますですね。でですね、これ前回ね、旧約聖書から来て数百の引用があるって話したじゃないですか、黙示録にね。でこれもいきなり7つの御霊って言われたらギョギョッときません？なんかこんな表現今までなかったよなって思いますよね。でこれゼカリア書に書いてあるんですよ。ゼカリア書の、ですね、ゼカリア書のね3章見ましょうか、せっかくだから。ゼカリアはね、旧約のね2番目ですね、後ろから2番目、前から2番目じゃないですよ、後ろから2番目ね、マラキの前で3章のですねところで、当時ですね、このゼカリアはこのバビロンから帰還した、民ですね。でこれの神殿を再建しようとしたけど途中でやめちゃって、だけどこのゼカリアと ハガイがですね、励ましてですね、で彼らは悔い改めて再会したんですよ、途中でやめたところ。でその慰めを与えて励ましを与えている予言なんですね。で2人の指導者がいて、大祭司のヨシュアがいて、で次に、この総督の、ゼルバベルがいました。でまず3章においてはこのヨシュアに対して、大祭司のヨシュアに対して、この励ましを与えていて、でこの8節9節見ていくとですね、まあ、9節見るとね、8節見ると私のしもべ若枝を起こさせるってこう言ってるんですけど、若枝っていうのはですね、あの枝っていうのはあれですよ、このもうこれメシアの予言なんです。メシアご本人なんですね、の予言になってます。で次見てください。見よ、私がヨシュアの前に置いた石を、一つの石の上には7つの目がある。見よ、私はそれに文字を彫る。番組の、番組の主の言葉、一日一日の私はその地のと書いてあって、ここで7つの目が石の上、これ石っていうのはメシアのことです。で7つの目があるってこう言ってるんですよ。で7つの目があるっていうのが一体これどういうことかって言ったら、黙示録でも7つの目が子羊にあることが書いてありますですね。でこの目について4章に続けて見ていくと、これはゼルバベルに対する予言になって、幻になってますが、これ非常に面白いっていうか不思議な幻で、メノラって皆さん分かりますかね。メノラって食材ですね。あの7つの枝がこの出ているですね、あのメノラ、純金でできたメノラがあるでしょ。でこれ灯火があるんだけども、でその灯火のところに管がね、それぞれこの7つの皿があって、灯火皿があって、管がねこうついてるんですよ。だからつまり灯火皿に油が絶えず注がれて、これが消えることがないようにねしているわけなんです。でその管っていうのは最終的にこのね、後ろにあるオリーブの木からこう直接この油が出ているっていうね、この管によってという幻だったんですね。で、この幻について4章で解き明かしを主がしてくださっていて、有名な言葉6節、これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってってこう言ってるんですよ。ですね。神の霊を、聖霊をこの油が表していたわけなんです。そして続けて見ていくと、10節を見てくださいね。4章の、誰がこの、その日を小さなこととして蔑むのか。人々はゼルバベルの手にある重り縄を見て喜ぶ。これら7つは全地を行き巡る主の目であるということです。ここですね。つまり主イエスキリスト、石である主イエスキリストに7つの目があったわけですけれども、全地を生き巡るってどうやっていったら、聖霊の働きで生き巡ってるんですよ。聖霊の働きで。でここに7つの霊のその背景があるわけなんです。でここのね、予言ってね、あのね、黙示録の11章でも2人の証人っていうのはね、じゃあその何だっけ、オリーブの木の2本の木は何なんですかって言ったら、この2人の証人だって、これが黙示録の11章までね出てきます。それはその時にね、お話ししたいと思いますけれども、こういう形でこう明確に現れている。あと興味深いのはイザヤ書の11章で、主がこのエッサイ のエッサイの根からこの、根株からこの枝が現れてね、そして、御霊が与えられて、でこれがね、何て書いてあるかというと、11章ですね。そうですね、11章のね、一節かな。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。これね、数えると7つなんですよ。主の霊ね、1つ目ね。次に知恵の霊、2つ目。3つ目が悟り。4つ目が思慮の霊、5つ目が力の霊、6つ目が主を恐れる霊、最後に知識の霊という7つなんですよ。7つの特徴を持っている御霊の働きでもあるわけなんです。あと言うの忘れてましたね。7つの霊っていうのがね、これ分かりやすいのが黙示録そのものですね。5章の6節見ると、ちょっと戻ってくださいね。黙示録に個室立ってるでしょ。6節にね、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの 目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であったって。さっきのゼカリア書から来てるんですよ。わかります？ね。こういう形で七つの御霊というのも私の霊とゼカリア書で書いてあった通りのこの御霊の働きなんですね。でですね、この五節のところ戻りますよ。一章の五節で、この後半ですね、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、そして地の王たちの支配者であるイエス・キリストとあって、イエス様については、実は8節までイエス様についての話なんです。だから先ほどから言ったように、あのイエス・キリストの現れだから、そのイエス様の栄光が、イエス様がどのような方かというのを全開している、この全部開かして開示しているというか、そういう内容になって、初めは主が地上を歩まれた姿で確かな証人であります。で、以前は忠実な証人と訳されてました。何に対して忠実かって言ったら、父なる神を証しする方として忠実だったんです。イエス様はピリポに言われましたよね。あ、ピリポに言われましたよね。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいっていうのですけど、イエス様を見たならば父を見てるんですよ。ぐらい証をしている確かな証人です。で、これすごく大事なのは、父なる神から始まってイエス様が確かな証人となられているわけですけれども、今度はイエス様は聖霊によって私たちがイエス様の証人になるように、まあ、召しておられるわけですよね。それがあの使徒の働きの一章の8節で、聖霊を受けたら力を受けて、聖霊が上から望まれたら力を受けて、私の証人となると。で、大事なのはこの証人という言葉は、マルティスっていうんですね。で、英語だとマーチャー、マル、マーチャーですね。これだから、英語わかる方はね、意味わかるんですよ。何ですか？殉教です。殉教、信仰のゆえに自分は命を捨てるという覚悟を持っていることが、これが証をする証人のもともとの意味になるわけなんです。まあ、先ほどもね、ちょっとこれ始まる前にちょっとね、分かち合いしたんですけれども、この終わりが近づいているということに際してですね、私たちは何ていうのかな、今までとね、同じように生活ができなくなってるよってね、この、通常運転でやってったら、本当に何ていうかな、流されてっちゃうんですね。だからこの証を立て、イエス様が自分を通して現れるっていう時はですね、このヘブル書の10章でしたっけ、12章かなにありましたように、ある人々がこの集まらなくなったっていうふうに、そういうことはしないでね、かの日が近づいてんだから、ますます集まろうではありませんかと。で、励まし合って、注意し合って、愛の行いをするように進め合おうではないかって、こういうね、こう言ったわけなんですね。で、私たちはさらにね、本当にこう、なんていうかな、命かける必要があるんですよ。命かける、それがいいね。命をかける、必要があって、で、そこで聖霊が望まれて、私たちはたとえこの命を失ったとしても、それでも私はイエス様の名を否みませんと証を立てることができるわけなんですよね。で、次に死者の中から最初に生まれた方と書いてます。で、これね、2017の訳すごくいいんですよ。前はね、蘇られた方って訳せるんで、これね、実際にもっと直訳すると生まれた方ってなんですよ。で、これおぎゃーって生まれたっていう方じゃないんですよ。死者の中からって書いてますよね。何ですか？復活の方です。で、これ詩編の2編で、今日私はあなたを産んだって書いてます。父、神がね、キリストに対して、今日私はあなたを産んだ。この産んだっていうのは、マリアから生まれたって、そっちの方ではなくて、蘇ったっていうことなんです。蘇ったことによって、単なる人の子ではなくて、神の御子であることが明らかにされたということですね。だから、確かな証人、地上は生まれてイエス様がおられて、十字架につけられた後に蘇られてですね、そして次に、地の王たちの支配者です。まあ、ここがメインになってきますね、この黙示録ではね。もちろんこの、十字架と復活の働きも、この証しされていますけれども、この地の王たちの支配者であります。 19章のクライマックスで王の王、主の主としてイエス様が現れ、私たちはダニエル書において主なる方が王を立て王を倒す方であることが明かしされました。だって当時の超大国バビロン、そしてペルシャですね、次ギリシャ、そしてローマに至るまで、ついに悪魔の権化である反キリストに至るまでですね、終わりが定められているというふうに書いてあって、この方の手中に支配の中にあるのだということですね。これ試されますよ。今プーチンのこと考えるとね、もうゴグみたいな人ですからね、ゴグとは言いませんけどもね、本当にもう悪魔の権化ですよ。だけれども権化っていう言葉を今使っちゃったんですけども、彼がそうだとは私は言いませんですね。でも明らかにその反キリストの霊がもう強く働いていることは事実ですね。あの殺戮であるとか陰謀論であるとかですね、陰謀であるとかもそういうものを見るとですね、このけれども神はイエス様は捉えておられるということです。だから今でもね、まあ、僕は彼はゴグだとは、はっきりするまではね、もうそういう断定は絶対しないですけれども、悔い改めてほしいなと思いますね。イエス様が現れてほしいなと思います。あのネブカドネザルみたいに獣のようにされてほしいなと思います。これは別に悪い意味で言ってるんじゃなくて、ヘリクだったら彼の国ロシアは栄えますよ。彼の国はね、あのネブカドネザルがね、ますます栄えたって言って、あの晩年の時ですよね、ネブカドネザルがね、そのようになってほしいと願いますよね。しかしもしそうでなかったら、アッシリアのセンナケリブのようにもう本当に滅ぼされますね。自分の息子で殺されますからね、彼はね。強権者っていうのは結局自分が強権であることをやめた時に殺されますから、まあ、独裁者っていうのかな、うん、まあ、ちょっと膨らませましたけれども、でもやっぱりこれすごく現実的な話ですので、地の王たちの支配者なんだということであります。そして今度はイエス様がですの証がさらにされていきますけれども、今度はいかに私たちをあがなって、今度は教会に対してどのように愛を示してくださったかということをね、書いています。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように、アーメンとあります。愛しておられます。どのように血を流すほどに愛してくださったんです。本当にこのことね、覚えたいですね。第一ヨハネの4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのですと。でそのようにして血を流すほど愛してくださり、そしてその血によって罪から解き放たれます。私たちは行いによって罪から解放することはできませんですね。頑張ったって無理なんです。罪の元にいたら無理なんですね。しかしその血が流されて清められて御霊が注がれて一新されて、そして初めて罪を犯さないでいる自由が与えられ、後には栄光の姿に変えられていくわけなんです。そしてですね、その後で神の国を受け継ぐようにしてくださいます。将来ですね。で、それが王国とし祭司としてくださった。これ2つの訳し方があって、王とし祭司としてくださったとも訳せるし、王国とし祭司とも訳すことの、まあ、できるところなんです。これどっちでもいいかなと私は思ってますけれども、どういうことかといったら、これまずイスラエルに対しての約束があるんですね。覚えてますかね。シナイ山のところまで行ったらイスラエルが、アラノでですね。そしたら、あなた方がね、この私の言うことを聞きしたかったら、祭司の王国とするってこう言ったんです。で祭司の王国って何かって言ったら、神と人との、この、なんていうかな、仲介なんですね、祭司っていうのはね。だから、自分が神に従っていくことによって、今度は、この 神のことを他の人たちに明かししていくっていうか表していって、自分を通して神の祝福とか恵みっていうのをこう分かち合っていくことができるようになるってことです。で、その祭司が神に仕えていくことによって、祭司の集団がいると、そこに神の国が広がっていくわけですよ。だから教会に対してもペテロが第一のペテロの手紙で、このあなた方は聖なる国民であって、そしてこの、王である祭司ってこう言ってるんですね。王である祭司で、神の国を受け継ぐようにされた神の子供であって、そして、神が王であられるように王の子供として、私たちもこの神の国を、任されてですね、共にイエス様と共にすべ治めていくということが約束されているわけなんです。で、そのことは何でかって言ったら、私たちがなんか偉くなるってことではなくて、むしろ栄光と力がこの方に、イエスキリストに、よいを限りなくあるようにと、私たちが祭司の務めを果たし、そして任されたものを治めていくということをすることによって、私たちが祭司として仰いで、私たちが王として仰いでいるイエス様に栄光が与えられていくわけなんですよ。そして7節8節で再臨のですね、このクライマックスのところですね、この話、もう最初から、初っ端から話します。で、これ19節でクライマックスが来るんですけれども、この19章で、ごめんなさい。19章で、このクライマックスが来るんですよね。けれども、ここでもう最初の話なんですよ。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は、彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメンと。ありますですね。歌でね、この頃賛美されますね。しっかりアーメンね、なんだっけ、英語で Yes and Amen ってね、はいとアーメンってね、こう訳さないでくださいね。しっかりアーメン。主が戻ってこられます。で、地上にいる者たちが嘆き、このね、ここで胸を叩いて悲しむっていうのは、これはね、滅びに至ってしまう悲しみですね。裁かれてしまうところの悲しみです。まあでも、あれかな、ユダヤ人にとっては救われるための悲しみなんですけれども、全般的にはこの、あれですね、世の悲しみですね。でですね、これはイエス様が地上に戻って来られる時の姿であって、この黙示録をじっくりと読むとわかるんですが、ここで教会はどこにあるかといったら地上ではないんですよ。黙示録の19章で、19、14節で、天の軍勢は白く清い天布を着て、白い馬に乗って彼に従っていったとあって、天の軍勢って誰かって、これ文脈読んだけど、その手前で子羊の婚宴がね、天において行われています。で、この衣を着せられているんですよ。で、この軍勢なんですね。で、従っていってるということが書いてあって、これが教会の姿であります。だから天で共にですね、戻ってくるという、ところに教会の姿がありまして、で、あとはコロサイ書のところには、この、私たちがね、この神の栄光とともに現れるっていうね、キリストが現れると同時に私たちも現れると。あとは黙示録、ローマの8章ですね。神のこの現れって書いてますね。で、ここに現れるっていうのは、私たちもキリストの栄光を反映させながら、この栄光の姿に変えられている私たちが、イエス様と共に戻ってくるっていうですね。で、こういうことがありますけれども、福音を拒む者たち、拒んだ者たちに対しては裁かれるわけなんです。で、これはもう本当に明確で、第二テサロニケの一章のところにイエス様が戻って来られるときにこう書いてあります。神を知らない人々、8節ですね、私たちの主イエスの福音に従わない人々には罰を与えられますですね。で、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。でも10節に、その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で 簡単の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのですというふうに、イエス様が現れた時は簡単の的となっている、私たちはもう喜び叫んでいるわけですですね。けれども拒む者たちには刑罰が待ってますから、嘆き悲しむわけなんですね。でイエス様が現れる時に雲と共に来られるということなんですけど、これも、ね、イエス様おっしゃいましたよね。イエス様ご自身がルカの21章の27節で、その時人々は人の子が雲のうちで偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。で雲というのと偉大な力栄光というのがこうなんかこう同じような感じで語れるわけですね。でこれ黙示録じゃなくて、ごめんなさい、ダニエル書だ。ダニエル書の7章で学びました。覚えてますか、巫女がこの人の子がですね、父なる神に近づいて、そして全ての主権とか力とか栄光とか与えられるという、そして永遠の御国ができるんだということがこう約束されてまして、7章に。でそのことをもってイエス様お語りになってるんですよ。そしてカヤパ、十字架、死ななければいけないってね、この大祭司カヤパが衣を裂いて言ったでしょ。その時に引用したのもこのダニエル書なんですよ、7章。人の子がね、雲に乗ってくるのをあなた方は見るんだと。でこのように言って、もう冒涜であると、これはもうキリストご自身だということをそこではっきり言ったわけで、イエス様が。でそれで十字架、死ななければいけないと、カヤパが宣言をしたわけなんですね。ということで雲というのはこの栄光とか力とこう一緒に語られて、その大きな力を持って栄光を持って来られる時に雲があるわけなんです。ですね。これね、雲っていうね、この単語をね、聖書の中でね、こう辿っていくといいんですね。今もう本当にね、パソコンの時代になってるから、昔はね、シソーラスって言って、なんていうかな、分厚いね、こう、辞書みたいになってるのがあったんですよ。でも今はもうこういう検索はもうパソコンだね。パソコンというかネット上でもできますね。例えば雲って入れたら、キーワード入れたらもうその雲が出ている聖書の箇所がブワーって出てきますから、でそれ辿られるといいんですけれども、ノアの箱舟が終わって、そして虹があった時にこの雲があったというところから始まっていて、やっぱ神の力ある働き、この栄光がですね、やっぱそこに暗示されていて、そしてエゼキエル書にもやっぱり雲、この上、空の上にずっと上にいる人の子がおられて、そしてこの雲があって、虹があって、雲があってっていうのがあって、その後でエルサレムに裁きが来るっていう話が出てくるんですね。やはり神の力の現れ、栄光がやっぱりこうセットに出てきてですね。であとはもう本当に、あれですね、幕屋と神殿ですね。栄光の雲が宮に満ちたと。これも神様の、雲がね、栄光を表して、まあ、いるわけです。あとシナイ山ですね。もちろんシナイ山で黒雲があったですね。ということですから、まあいわゆる孫悟空を思い出さないでくださいね。この雲って言ってね、なんだっけあれ、孫悟空なんだっけ、雲なんて言うんだっけ、
キントン、
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 はい、ありがとうございますでそれを思い出さないでくださいね。そうではなくて、聖書に出てくるこの栄光と偉大な力を伴って来られるお姿を表していてですね、全ての目が見るとあります。だから異端がどういう人たちかっていうのをこれすぐ見分けることができます。で偽教師が現れて、偽キリストが現れて、こういうふうに言うんですよね。マタイ24章の26節で、ですからたとえ誰かが見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。稲妻がね、ブワーッとこの光るじゃないですか。それと同じように全ての目が見るわけなんですよ。あそこにいるとか、ね、荒野にいるとか、奥の部屋にいるとかって言っても騙されないでくださいとこう言ってるんですが、カルトとか異端はですね、もう私も実際来ましたよ、生で。今キリスト戻ってきてるけれども、どこにいるか分かんない、スーツの姿ね、着てるかもしれないけど、ビクビクして待ってなきゃいけないって言われ、何言ってんのですよ、何言ってんの。結局そこの、この異端カルトの団体はですね、そのメシアだって言ってる人は性犯罪でね、牢屋の中にずっと入れられてね、そして出てきたんですけれどもね、まあそんなもんですよ。でも全ての目が 見ます。でここで彼を突き刺した者たち、これ誰か分かりますか。彼を突き刺した者たち、これあれですね、ユダヤ人たちのことです。なんで分かるかというと、ゼカリア書の12章からの引用なんですね。ゼカリア書の12章で、このエルサレムにいる人たちが全ての国から攻め入れられようとしても絶対絶命の時に主が来られて彼らのために戦ってくださいます。戦ってくださる時に見たら、私が、あなた方が突き刺したこの私だということで表してください。で神は霊であるはずですから、どうやって突き刺せるの、肉体なかったら突き刺せないじゃないと。でこれがヨハネによったら、あのローマの兵がこう、脇腹突き刺しましたよね。そこのことを表して肉体を取ってこられるということが、もうゼカリア書の12章に明確に出てるわけですよ。でこのことを言っていて、その、全ての人は嘆き悲しむんですけど、ユダヤ人の場合は遺言を失ったかのように嘆くって言ってるんですね。だからユダヤ人にとってはもうほら、自分が待っていたベシアが実はもう来られてたんだと、ということを気づいて遺言を失った。だからもう本当にもったいないことをしたっていうのかな、分かりやすく言うと。だけれどもこの福音はですね、このイザヤ、ゼカリア書を読むと13章の1節に、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と穢れを清める一つの泉が開かれるというふうに書いてあって、御霊によって清められる、彼らは救われるということが約束されているわけなんです。そして8節です。神である主、今おられ昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。これそのまま続いて言ってますから、つまりこれは私っていうのはイエス様のことです。神である主っていうのはイエス様のことです。で一つの、このヨハネを読むとね、一つなんです。ずっと一つと一つである方として語られていきます。だからどうやって分けて、あれだってさっきイエス・キリストって言ったのに父なる神とあれっていうのが一つだから、そういうふうにおっしゃってるんです。もうこれずっと話していくと、例えば天のエルサレムがほら21章22章に出てくるんですけれどもね、そこでも神と子羊の御座って書いてあって、御座が単数形になってるんですよ。単数形ですよ。だから同じね、あの椅子にさ座れないじゃんね。だけど頭では分からないですよ、どうやって同じ一つの御座に二人の方が、だから一つなんですね。イエス様が父と私は一つですって言ったら石投げさせられようとしてしまった、神と同等にしたからね、ご自身をね。ということですけれども、まずこの永遠なる方ですね、この昔おられ今おられ、昔おられやがて来られる方、で全能者、全能者、そしてアルファでありオメガ、これは最初であり終わりであるっていう意味です。アルファがギリシャ語の最初です。最初のアイウェオのアと同じですね。でオメガっていうのはうんと同じですね。最後の日本語で言ったら最後のアルファベットです。だから最初であり最後である、これイザヤ書に出てくる表現なんですけども、44章の6節で、私イスラエルの王である主、これを贖う方、万軍の主はこう言われる、私は始めであり私は終わりである、私の他に神はいないと。48章の12節にも、私が始めでありまた終わりであると、このようにして、このイエス様が、私が全てを支配しているよと、もうどんなことあっても全部を私が支配しておられるんだということをですね、表しているわけなんですね。このようにしてイエス様の、この啓示ですね、現れをもう最初にヨハネはまとめて書いて、これそっくりですね、ヨハネが書いたなと思いますよ。これ福音書をね見ると、初めに言葉があった、言葉は神とあった、言葉は神であったって言ってね、でずっとこの、言葉が人となって私たちの間に住まわれて、もう全部もう最初にもう言っちゃってんですよね。でその後でヨハネのバプテスマのヨハネの証からこうだとかって言ってね、書き方同じですよ。でこれからこのことが証をされていく、こう説明されていくっていうか、掲示されていくわけなんですよ。だから本当に大事ですね、私たちがなんていうかな、この世に生きていく中でですね、イエス様の現れがね、 いかに大事か、これを読む者、朗読して守る者は幸いだとヨハネは言ってましたけれども、私たちもね、このイエス様がどういう方かをね、いつも心の目が開かれてね、照らされて、そして、第2コリントに書いてますね、栄光から栄光へと主の似姿へと変えられていくということをね、鏡のようにしてね、本当に経験していきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたがイエス様がどのような方かを表してくださったことを感謝いたします。そして私たちがこの世の圧迫の中で押しつぶされそうになったとしても、しかし主よ、あなたを希望、あなたに対する希望をしっかりと固く持って、そして勝利をしていきたい、そう願ってます。信仰こそが世に打ち勝つ勝利であるとあなたは言われました。どうぞよろしくお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。